今日ゼカリア書4章1章だけ今日学んでいきたいと思うんですけど、 Today we're going to be in Zechariah chapter 4. Just one chapter today, but Zechariah and along with Haggai, they're encouraging, they're exhorting the Jews who returned to Jerusalem from the Babylonian captivity, right? To continue to do God's work is a exhortation there. And まあ、ゼカリア、あと、まあ、ハガイとかも、もうバビロン捕囚からエルサレムに、この帰還した偉大人たちに、この神様のこの働きを進めるよう、励まそうとしていたんでしょうね。Rebuild the temple, rebuild the city, right? だから、神殿、宮を再建してとか、まあ、エルサレム自体も再建してとか。And remember, Zechariah's name means the Lord remembers, and that's exactly what the people needed to hear, right? で、ゼカリアの名前通り、名前の意味通り、名前の意味って、主は覚えるっていう名前がいて、それはみんな聞くべきことで、言葉でだったんでしょうね。That God remembers everything. That means that God's going to keep all his promises. 神様はすべて覚えてる。すべての約束を守られるんだ。I don't know about you guys, but there are times when, you know, oh, I'm, you know, we make promises or I say I'm going to do something, I forget. まあみんなこういう経験したことあるかどうかわからないけど、僕はね、例えば何かをするよって約束して、で、すっと忘れてしまう。で、やんない。まあ、ちゃんと聞いてなかったとか、集中してなかったかわからないんですけど。でも神様はそういうふうではないでしょうね。Sometimes just not paying attention or doing something else. But God's not like that. When God promises something, he finishes it. 神様が 何かを約束されたら絶対完成させるんでしょう。されるんでしょう。Especially the work that he's doing through his people. 特に自分のご自分の民を通しての働き。I think of Philippians 1:6 that says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. ピリピ1章の6節こう書いてあるんでしょうね。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信してますと。In 2 Corinthians 1:20, it says, For all the promises of God in him are yes, and in him amen to the glory of God through us. 第2コリント1章の20節、こう書いてあります。神の約束はことごとく、この方において、はいとなりました。それで私たちはこの方において、この方によって、アーメンと言い、神に栄光を期するのですと。And we've been looking at this past couple of weeks as Zechariah is encouraging the people to keep their priorities straight, to rebuild the city, that God has been giving Zechariah these visions, and that's what we're going to see today again. もうだから、もうゼカリア書を開いて学んで、もういろんな励ましの言葉があったからですよね、神様から。で、神様がゼカリアにいくつのもう8つと思うけど、8つの幻とかを、見せて、で今日4章に入ったら5つ目の幻を見るんですよ。 And we're going to see the fifth one today. So let's go ahead and read here, verse 1. じゃあ1節読みます。
私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び起こした。私は眠りから覚まされた人のようであったと。
Again, it seems that all of these eight visions came to him in one night. Okay?
で、この八つの幻があって、多分一日に、一晩にこういうすべてがあったんでしょう。
And so it seems like as God's showing him these visions, he's dozing off a little bit.
だから神様がその、まあ、いくつの幻を見せゼカリアに見せながら、ゼカリアがちょっと居眠りしたとかですよね。もう年取ったら分かるかもしれない。
you get older, you kind of understand what that's like. I don't think I can last all night awake. 僕、あの、一晩中、あの、耐えられない僕は絶対寝ないといけない。この間エヴァンが友達と一晩中ラウンドワンに行って、僕クレイジーだと思うけど、大学の時もうやったことあるけどね。それでエヴァン went with his friends to round one, they had like an overnight thing. I need my beauty sleep. 美容のための睡眠が必要僕は。Anyway, he falls asleep in between the visions here, and then he gets awakened by this angel. だから、あのゼカリアが、まあ、この幻の間に多分居眠り しちゃって、で今見つかりに起こされたんでしょうね。And this angel we've been looking at, he's kind of the tour guide for all these visions. で今まで 見てるんですけど、この見つかりがあの幻のツアーガイドみたい。And look what he tells them in verses 2 and 3. で2節3節何言われたか。
彼は私に言った。あなたは何を見てるのか。私は答えた。私が見ると全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、鉢がその鉢の上には7つの灯火皿があります。その上部にある灯火皿にはそれぞれ7本の管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、一本のその鉢の右に、もう一本は左にありますと。
So what does he see here? He sees a lampstand here, right?
で、ここにあの燭台があった。
And you guys have probably seen these before. This is what we call a menorah.
で、多分見たことあるかもしれないけど、みんなは。でもこの、あの、メノラっていう燭台、イスラエルの燭台ですよね。だから7本枝の燭台。
It's aLampstand with seven arms, seven branches. It's kind of shaped like こういう形ですよね。こうやって七つのこうやって枝がついてるやつ。And on top of each of those branches, we see that there's an oil lamp.
でその枝の上にこの灯火がついてる、ろうそくみたいな。
Now this lampstand was in the temple.
この食材は宮に入ってたんです。あった、置いてあったんですよね。
And every morning the priests would go out and go in and clean out the lamp and refill it with more oil.
で、これは祭司たちの義務でしたけど、毎朝祭司たちがそっちに入ってそのオイル、油をあの補充したんですよね。
And then every night they would relight the lamp and burn it all night.
そして毎晩あのまたあの一晩中燃やしたんですよね。
And remember, Zechariah was a priest. I know there was no temple, but I'm sure he was familiar with the imagery.
で、みんな覚えてると思うけど、ゼカリアはが祭司だったんです。だからもう宮がなかったから実際の仕事がなかったけど、多分こういうイメージってよくわかった。
But there was something different in this vision.
でもこの幻の中に何か違うことがあったんですよ。
And we see because there are these two olive trees next to the lampstand, right?
で、なぜ、あの、何がおかしかったのは、この燭台の両サイドにオリーブ木があったんですよ。
And these olive trees were providing oil for the lamps.
で、このオリーブ木が燭台に油をあの供給してたんですよね。
In other words, the priests didn't have to get up every morning and service all, do all the maintenance, right?
もうだから祭司たちが掃除とかメンテナンスとかってする必要もなかったんでしょう。オリーブ木が全てやったでしょう。
The olive trees did it all. And of course, you think about this, the best oil, right? Straight from the olive trees, pretty pure.
で直接オリーブ木から来てるオリーブ油だから一番純粋な綺麗な油でしょうね。
Now as we read on here in verses 4 and 5,
4節5節読むと、私は私と話していた御使いに言った。主よ、これらは何ですか？私と話していた御使いが答えて言った。
あなたはこれらが何であるかを知らないのか。私は言った。主よ、知りません。So here we have Zechariah is pretty humble, right? で、ここでゼカリアがハンブルな人ってわかるんでしょうね。だから、すべて答え知らなくていいってわかるでしょ、みんな。いろいろ聞いて、いろいろ学ぶのが大事。It's good to ask questions, it's good to learn, you know? We want to hear from God, we want to receive from God, and we want to learn from God. だから、神様から聞いて、受け取って、学ぶのが大事ですよね。で、神様は私たちにいろんなことを教えられたいと思うんですけど。だからどういう意味かって6、7見ると Then, So what does that mean? He's asking 6 and 7彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石の箱を運び出せば恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がる。The meaning of the vision is not by might nor by power but by my spirit. この幻の意味は権力によらず、能力によらず、私の霊によって。Remember these people, they're trying to rebuild the temple, right? みんなは、お宮、その神殿を再建しようとしてたんでしょうね。で、大変だった。It was tough. There was persecution, there was hard work, there was all kinds of things, right? 迫害されたし、努力かかったし、まあいろいろあったんでしょうね。だから多くの人が絶望したんでしょう。And a lot of people were discouraged. And Zerubbabel, he's the governor, the leader, and you know, he's feeling the discouragement too, right? で、ゼルバベルは総督だった。だからみんなのリーダーでもう同じようにその絶望を感じたでしょう。And here God tells them, well, God gives them the ultimate encouragement. でもちょうどここに神様がみんなに、ゼルバベルに最適な励ましを与えられたでしょう。You know, in the Bible, oil is a symbol of the Holy Spirit many times. 聖書の中に油っていうのは聖霊様の象徴。And so we see the message. だからこのメッセージってわかるんでしょうね。Don't work by your own might. Don't work by your own power. You need the Holy Spirit. だからどういう意味かって見ると自分の権力自分の努力によって働かないでって聖霊様が必要だから And the trees, right? They're the olive trees. The Holy Spirit there was providing everything that was needed every single day. で、そこにいた日本のオリーブ木だから聖霊様でしょうね、の意味が全て毎日全ての必要なものを与えられてた供給してたんでしょう Think about thisWhat it's telling us here is that we have unlimited power through the Holy Spirit. だから私たちも同じように聖霊様を通してによって無限の力がある。If we think about how much of our lives are lived by our own power,なんか私たちの人生はどれだけ自分の力で生きているでしょうか Anyone get tired? Anyone get weary? もう疲れて、まあ、疲れ果ててしまう人ってここにいる Jesus told us in Matthew 11:28-30 to come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest.He said, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. イエス様がマタイ11の28から32に言われたんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、 あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。
Remember when Jesus went to Jerusalem before、he was crucified, or no, well, he went to Jerusalem, and、in Jerusalem he stood out, well, John chapter 7 verse 37-38 で、ヨハネ7章の 37-38
says, on that last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
ヨハネ7の37-38さて、祭りの終わりの大なる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言ってる通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますって。
We have unlimited access and unlimited power by the Holy Spirit.
だから無限の力があるんだ。聖霊様の私たちでしょうね。
And yet we see the opposite, right? When we fail to trust in God and rely on the Holy Spirit, we're going to grow weary.
でもここに反対のことが書いてある。神を信頼し聖霊に耐えることをしなかったらどうなるかって、もう疲れ果てるんだ、怠るかもしれない。 Maybe we'll get a little lazy.
That's where the discouragement comes.
そこでこの絶望失望とかが来るでしょ。
When things don't go as we plan.
私たちの思い通りとか計画通りうまくいけなかったら不満とかになるでしょ。
And yet God wants to work in our lives. Every day He wants to provide what we need.
でも神様はみんなの人生の中に働かれたいってわかるでしょ。毎日ほど必要を与えられたいってわかるでしょ。
And He wants everyone to rely on the Holy Spirit.
だからみんな聖霊様に頼ってほしいんだ。
I actually like your verse 7 in Zechariah 4.
で、僕、あの、ゼカリア4章の7節好きでしょ、僕はって。
He says, Who are you, great mountain? You'll become a plain.
大いなる山、お前は何者かって。お前はゼブレベルの前で平らにされるって。
There are mountains before us, right? There are obstacles, there are trials.
私たちの前に山みたいなことがたくさんあるでしょ。妨げとか試練とか。
Things that seem impossible, もう無理に見えること、たくさんあるでしょ。 And yet by the power of the Holy Spirit, God says, I can make them flat. I can make them plains.
でも聖霊様の力によって神様が今言われているのは何？その山でも平らになれるよ、されるよって。取り除かれるんだ。
He can remove them.And as they choose to rely on the Lord, the temple's going to be finished, right?
だから神様に頼ろうとしたら絶対宮が完成されるんだ。
It says here the capstone, right? The capstone is the last piece that's going to be placed.
で、この頭石が置いてあるって、頭石って最後の最後の、もうレゴの最後のブロック上にポッと終わるまでいけるよって神様が約束してる。
And then when that happens, everyone's going to cry, grace, grace to it.
で、みんなが恵みあれ、これは恵みあれって叫ぶ。
Everyone's not going to cry, wow, I did a great job.
みんなが叫ばないことは、おお、俺よくできたでしょって叫ばないんですよ。自分の力じゃなかった。恵みあれって叫ぶ。
They're going to cry, grace. They're going to recognize that it was God at work.
神様の働き、神様の力を認めるようになるんだ。
It was because of God's favor that they were able to finish.
神様のおかげで、神様の行為があったから、最後まで完成できたんだって。で、これからも神様の恵みを求め続けるでしょ。
And、so they're going to continue to seek that favor. That's how God works in our lives.
そういうふうに神様が私たちの人生に働かれてるでしょ。それは聖霊様の力でしょ。
That's the power of the Holy Spirit. You know, in the Bible, we use the word anointing a lot.
聖書の中にこの油注ぎっていう話よくあるんでしょうね。
And sometimes we think, what does anointing mean? この油注ぎってどういう意味ですかって。You know, like the pastor gets a little oil, puts it on his finger, rubs it on your forehead. 例えば牧師さんが油を取って、この指先に塗って、でつけて、で額にこうやって塗って、ああ、じゃあこれ油注ぎだって思ってる人がいるかもしれない。でも聖書を見ると全然違う。It's not what the Bible says. When someone was anointed, they took oil and they went poured it all over, that would run down the beards of the guys. 聖書の中にこの油注ぎとか見るとね、油注ぎってもうびっしょ濡れまで注いだんでかけたんですよ、油が。もうひげを垂らすまでにと投げ滴るまでって。これは神様の油注ぎ。That's God's anointing. More than we ask and think. 私たちの考えと思いに勝る神様の注ぎがあるんですよ。And with that, he establishes us in Christ. He anoints us. He seals us. He gives us the Spirit in our hearts as a guarantee, it says in 2 Corinthians 1:21. で、そして神様は私たちをキリストのうちに固く保ち、油を注いでくださると。で、また私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださるって、第2コリント 1:21 に書いてあるんですよ。He doesn't want to withhold it. He's not stingy, you know. You need some oil? 神様はケチじゃない。いいよ、今日ちょっとあげるよ、ピッと。そういうことはしないんだ、ケチ。することはない。When we talk about God giving gifts, God anointing, you know, Jesus said that, you know, he said in Luke 11:13, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? イエス様がルカの 11:13 で、ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知ってます。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますって。It's that simple. You know, we acknowledge and we desire it, right? もう簡単なことですよね。もうやる気、もう切望すること、聖霊様。And then we humbly obey, you know, and trust and respond to Jesus. そして謙遜と従順だけでできるんだ。聖霊様の力と受けられるんですよ。これは神様の約束。Nothing we do should be done on our own power. 私たちのやること、何事も自分の努力、自分の権力と能力だけではどうにもならないでしょう。どうにもならないでしょう。Because that's the message of the world. それは世のメッセージだから。If you try your best, you can do anything you want is the message of the world.世のメッセージは頑張ったら何でもできるよって言う。And yet, you know, for example, Paul wrote in 4:13, this verse gets used a lot, right? I can do all things through Christ who strengthens me. で、パウロがピリピ 4:13 に書いたでしょ。私の強くしてくださる方によって、これキリストのことによって私はどんなことでもできるのですって書いてある。でも勘違いしてる人多い。なぜかというと、この聖書箇所を使って言ってる人が多いんだけど、半分しか使ってない。It gets misunderstood because a lot of people use this verse, but they only use half, right? I can do all things. That. 私はどんなことでもできるのですっていう。点点点って。No. Through Christ, in other words, if we do anything for God, we can do it. Yeah.キリストによるって書いて、もう強くしてくださる方によるだから、聖書的な神様のためのことなら何でもできるっていう意味ですよね。I'm not sure if I shared this story before, but I was watching a documentary on Usain Bolt a while ago. 僕はね、多分こういう話したことあるかもしれないけど、ウサインボルト、みんなジャマイカの 短距離のランナーしてるかもしれないけど、のドキュメンタリーをちょっと見てたんでしょ、僕は。
And he was talking to his friends about the best advice he got from his father.
で、友達にお父さんに最高のアドバイスがあったよって話がしたんでしょ。
And he goes, you know what my dad said?
I can't do the Jamaican accent.
で、お父さん何言われたか知ってるって。He said, if you train hard and you race and lose, and if you fall, get back up, try again.
だからちゃんとトレーニングして、で、競争して負けたら、じゃあ立ち上がってまたやろうよって。
And then he goes, if you do it again and you fall, get back up, try again.
で、またトレーニングして頑張って走ってこけて負けたらもう一回立ち上がって頑張りましょうよって。
And then he said, if you train hard and you fall and you lose again, go do something else. You're not made to be a runner.
でももう一回筋トレしてたくさんトレーニングして走って負けたら違うことをやった方がいい。そういう飯がない、その競争の。で、僕それを見て笑ったんだ。しあるねと思ったんだ、ウサイン・ボルトのお父さんは。
His dad's got some wisdom, I thought. Wow, people need to hear that.
私たちにもそういうメッセージ聞くべきだと思う。まあ、子供たちもそういうメッセージ聞くべきと思う。
I think kids need to hear that.Because I'm all for hard work and I want people to have dreams and to be diligent and to have goals.
で、もちろん努力が必要、権力が必要で、みんなゴール作ってもう頑張ってほしい、いろいろ。
But our goals have to be God's goals in order for us to do it well.
でもそのゴールは神様の働き、神様のゴール作らないといけないんでしょ。だからクリスチャンなら神様がどうすればいいのかって教えてくださるはずだ。召してくださるはず。
And he'll call us and he'll show us. And he'll provide everything we need for that.
です。その全ての、それに関して全ての必要を与えてくださるはずだって。だから聖霊様がおられるでしょ。
That's why we have the Holy Spirit.
He leads us, he empowers us.聖霊様が私たちを清めてくださって、強めてくださって、導いてくださることもあるんでしょうね。でも、神様次第、神様の方法でってが大事でしょうね。
But it has to be done God's way. We're talking about Christians now. You know, we get awfully close to talking about legalism. Oh, I'm going to do this or else. No, we're free in Christ, right?
で、クリスチャンは自由だから、もう、誤解してほしくないこの話ってな。なぜかというと、立法主義的になる考え方にもあるんでしょうね。
But if we're followers, if we're humble, right? If, in other words, don't be an insister. Don't tell God what he has to do for you. But if we're willing to do what God wants us to do, God's work's going to get done.
だから私たちがね、ハンブルでね、神様の方についていくって態度があったら、だから逆に主張するものじゃないですよね。自分の期待、自分の要求ばっかりを言ってるものじゃなくて、神様に委ねようとしたら、神様は働かれるはずですよ。
And we have the privilege and we have the opportunity to participate, right?
で、神様の働きに参加できる機会とかがあるでしょ、私たちは。それは祝福、恵まれること。
That's the blessing. There's even rewards,
報いもあるんでしょ、そこには。
But the question is, are we willing? Do we have a desire for it?
でも、やる気あるかって、絶望あるかって。聖霊によってしなければならないから。
Because it needs to be done by the power of the Holy Spirit. Let's go on verses 8 and 9.
続きまして8節9節。また私に次のような主の言葉があった。ゼレブベルの手がこの宮の礎を据えた。彼の手がそれを完成させる。その時、あなたは万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知る。 This is what you call the ultimate pep talk, okay? We're going to see here. これからこの最後のあのなんていうこのペップトークだが激励みたいな言葉ここには。You know, on Fridays we're in 1 Thessalonians. 金曜日に第一テサロニケを学んでるでしょ。And Paul's encouraging the church so much. で、そこにパウロがテサロニケの教会ものすごく励まそうとしてるんだ。ポジティブで。So uplifted, もう励みになってるんです、その話。And he points to God and he points to all the good things that people are doing, right? だから神様のようにみんな神様の方にみんな向けさせてるとか。だからあの神様のためにみんなやってるいいこととかを指摘してるんだ。And that's what God's telling Zerubbabel. で神様が今ゼルブベルに同じことやってるってわかるでしょう。Right? You laid the foundation, you're going to finish it.自分の手がこの宮の礎を据えたんだから、その手で完成させるはずだよ。And when you finish it, you're going to know, I helped you. で、終わったら、すべて主のおかげだと、わかるでしょうって。Again, being confident in this very thing that he who began a good work in you is faithful to complete it. だからさっき、ピリピン1の6に読んだように、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくださると私は確信してますって。I'm going to help you. 手を出すよ。って神様が言って、おっしゃってるでしょ。In verse 10, 10節、誰がその日に小さなこととして蔑むのか。人々はゼルブベルの手にあるおもり縄を見て喜ぶ。これら七つは全地の行き巡る主の目である。When they first started building the temple, you remember what happened?
最初に宮を建て始めた時、再び何起こったか覚えてるでしょ？年の人たちも泣き出したんでしょうね。
The old people cried. And they were like, because this temple, well, what are we doing here? It's going to be nothing like Solomon's temple.
だから何してんの？もうもったいない今の、あの宮を再建するのって、ソロモンの宮と比べたらもう大したことないよって。
We talked about this a couple weeks ago, about our expectations, right?
で、数週年前こういう話よくしたんだけど、この私たちの期待についての話したでしょうね。
Do we make all our own expectations and expect God to do everything according to my own expectations? Stubbornly?
例えば自分が自分の期待して、で、神様は私の期待通り全てやりなさいって。要求があるの神様に。
If that's the way we live, what happens?
そういうふうな生き方があったらどうなるのって話したって覚えてる？
We get discouraged. We get depressed.
絶望になるとか落ち込むとか。
Because everything in life doesn't go the way we plan.
なぜかというと私たちの人生の中のことは全て自分の思い期待通りになれないんですよね。
And yet we think we're in control of everything.
でもいや自分が努力権力があったら全てコントロールできるでしょうと思ってる私たちは。
You know, we often talk about this victim mentality. That's where it comes from.
よくこの被害者意識の話してるけど、こういう考えから出てくる。
Because when things don't go our way, everyone else is to blame.
自分の期待通り、思い通りうまくいかなかったら、他の人、他のすべてのせいになるから。
Everyone's out to get us.
みんなが私を狙ってるんだと。
Oh, I'm so small, I'm so weak, I can't do anything, so I'm not going to do anything.
もう弱くて小さくて本当に何もできないから何もするよって。
It's a victim mentality.
被害者意識でしょ。
I'm so small, I'm so foolish, I'm so insignificant, I'm so uneducated, I'm so weak.
もう僕は小さくて弱くてもう名もない人ってもう教育もないし 頭は良くないし。
And we don't do nothing. Well, we do something. We get bitter.
で、心が態度が苦くなるだけでしょ。
And we get depressed.
落ち込むだけでしょ。
I watched a video the other day about depression and about medication.
この間、また動画見たんですけど、動画と記事も読んで動画、その記事に動画って見たんですけど、このうつ病とか薬剤に関する動画。
And on Friday we talked about it a little.
月曜日、金曜日に少しこの話したんだけど。
But this is America. これアメリカの話。
In America, there are over 225 million prescriptions for psychiatric drugs. アメリカには2億2500万枚のその精神治療薬の処方箋がある。2億2500万枚の精神治療薬の処方箋がある。
The population of America is 335 million.
アメリカの人口は3億3500万人ぐらい。3億3500万人の中に2億2500万人ぐらいが精神病の薬を飲んでる。
And all the doctors agree it doesn't heal anything, doesn't fix anything.
で、精神科みんな知ってるんでしょ。で知りながら出してるけど、それは解決ではないって、癒さない、治らない、治さない。ただ絆創膏みたいも一時しのぎだけって、
just a quick fix keeps all the pharmaceutical companies in business
で製薬会社とかを維持する。
We're talking about every year.225 billion dollars worth of that stuff.
だから毎年その精神薬で30兆円ぐらいの分売ってるんだ。
And people barely function, right? It's like zombies.
でみんなはもうギリギリ機能してるだけでゾンビみたいな。
And I know that's America.
これアメリカの話、日本の話じゃないよ。
Do we think Japan's any different?
でも日本は違うと思う。僕は一緒だと思う。
I think it's the same.
Oh, but the doctor said he's a doctor.
He has MD after his name. He knows what he's talking about.
いや、でもお医者さんが言ったから、お医者さんだよ。お医者さん、ちゃんと大学行ったお医者さんがこれ飲めって言ってるから飲むしかないでしょって思ってる人多いんですよ。
And yet people take it, and there's no freedom. You take it till you die.
で、自由がないの。死ぬまで飲むしかないって。
I want to be clear here. I'm speaking the truth in love, but God can heal us.
もう愛を持って正しいこと、真理を語りたいだけこれで。神様が癒すことはできる。特に精神のことは霊的のことと近いんだから神様が癒される。
Our psyche is like our spirit. You know, God can heal it. And God says, who despised the day of small things here?
で、ここで誰がその日を小さなこととして蔑むのかって。
Stop relying on your own power then. Stop trying to figure out everything on your own.
だから自分の力で自分の権力努力で全部解決しようとするのやめなさいって神様は言ってる。自分の期待にかなおうとして頑張るのをやめましょうよって神様は言ってる。
Stop living up to your own expectations, right? Trust God. Pray for the Holy Spirit to fill you.
聖霊様そす覗いて満たしてくださいと祈ろうよ。神様必ずできる。
God can do it.
Remember, God loves us zealously. 妬むほど激しくみんな愛してるって覚えてるでしょう。
Sure, we're going to deal with all kinds of things.
もちろんいろんなことがある、対処することがあるんだ。 Even Paul, you know, Paul, Apostle Paul wrote in Romans 7, you know, he's like, oh, I know what I'm not supposed to, I know what I'm supposed to do, and I can't, and I end up not doing it, and I know the stuff I'm not supposed to do, and I end up doing it. What am I going to do? あの、使徒パウロもローマの7章のところに、やらないといけないこと知ってるけどできてないうまく、でやっちゃダメなこと知ってるのにやってる、どうすればいいのって。 Actually Romans 7:24-25 says, Oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. 私は本当に惨めな、あ、これローマ7の24-25、本当に惨めな人間です。これパウロ。これはパウロ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。御霊、霊的の戦いで霊的の存在が必要でしょうね。We need the existence of the Holy Spirit if we're going to fight a spiritual battle. And after that, Romans 7, that's Romans 7, the end of Romans 7. Then Romans 8, Paul continues, I'm just going to read it till verse 11. で、今、ローマの7章の最後の部分読んだけど、次のローマの8章のところ、1節から11節今読む。長いけど。He says, Now there's no condemnation to those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because a carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God, but you are not in the flesh, but in the Spirit. And if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. 今読みますよ。ローマの8の1から11。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。6節、肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることはできません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなたの死ぬべきからだも生かしてくださいますって。だから御霊によって生かされてるって。 We're made alive by the Holy Spirit. we don't have to be the way we used to be. We don't have to keep thinking the way we used to think. だから今まで前の考え方もいらないんだ。その存在ってもういらないんだ。そういう対処し方、そういう取り扱い方もいらないんだって。イエス様のうちに解放されるんだ。自由。We're free in Jesus. We don't have to feel, don't feel sorry for yourself all the time. It's okay if you're nobody. だから自分はかわいそうね、かわいそうね、被害者意識の考え方もいらないんだ。もう名もない人になっても大丈夫でしょって。神様がもっと大きな働き私たちを通してできるから。Because God can do a greater work than in us. But God's grace is sufficient. でも神様の恵みは私たちに十分である。But the filling of His Spirit, 御霊の導きによる、満たしによる。You know, we look at this in, back to Zechariah, but he talks about these seven eyes, right? God's perfect knowledge and wisdom in verse 10. 今あの7つの話があるんで10節で言って7つの目、神の完全な知識と知恵って。God's going to do the work and it's right. He's going to rejoice.
神様がゼルバベルたち通して働きをしてそして喜ぶんだって。
Actually, it says God rejoiced to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. ゼルバベルの手にある重り縄を見て喜んでいるって書いてあるんでしょうね。この重り縄って知ってるみんな。
Do you guys know what that plumb line is, right? It has a weight with a string and you hold it.
この重りがあって、で、紐があって、辻があって、で、それを持ってぶら下げるでしょ。
It shows what's 90 degrees. 90度をちゃんと測れるようになる。
It's a tool, 道具でしょ。And so God is rejoicing that Zerubbabel, guess what? They're working to do it right.
で、なんで神様が喜んでるのかって、ゼルバベルたちが正しくやろうとして、頑張って働いてる。
It didn't matter how small the building was. Who cares? It doesn't matter how few the people were. Who cares?
もうだから大きさは関係なかったんだ。人数も関係なかった。でも正しく神様に召された通りやろうとしたって態度、動機、これで神様が喜ばれたんだ。
But it was that he wanted to do it correctly, the way God called him, the way to do it, diligently, もう勤勉でも。And God was rejoiced in that.
Let's read to the end. 最後まで読ます。11から。私は彼に尋ねた。燭台の左右にあるこの2本のオリーブの木は何ですか？そして再び尋ねた。2本の金の管によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか？すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何であるかを知らないのか？私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだと。
Lastly, here we see these two olive branches. で、最後にオリーブ木の二本の枝ってあるんでしょうね。And they're called the anointed ones. で、油注がれたものって呼ばれてる。
This is prophecy. This is a near fulfillment. This is a far fulfillment. これまた予言で、あの近い時期に成就すると究極的に成就する予言両方ある。近い時期に成就するのはゼルバベルとヨシアでしょうね。
Near fulfillment would be Zerubbabel and Joshua, anointed by the Lord to rebuild the temple.
神様に油注がれてその宮を再建するために。
The far fulfillment is in Revelation 11.
この究極的な成就は黙示録11章に書いてある。
There's two witnesses that are anointed by God who prophesies to the world, actually.
あの二人の証人がいて、で、世界中に予言をする。
Actually, Revelation 11:4 says
These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. It tells us. あの黙示録11の4節で彼らは血を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木また2つの燭台であるって。But the picture here we see as we end off で今日、まあ、ここで終わるんですけど神様の働きが行われてるって分かるでしょ。 We know that God's work is being done by his anointed 油注がれた者たちに行われたって。 See, the tree could have all the oil in the world but without the branches that are delivering the oil the oil is useless, right? これみんな分かるでしょ。例えば一本の木がここにあってその木がの中に油がもういっぱいいっぱいまである。枝がなければ、枝、その油を出す枝がなければ、その油もったいないんでしょ？ That's how God works. これは神様の働き方ですよ。He anoints people. He allows us to be branches, to participate in His work.神様が私たちみんなに油注がれて働きに参加させてくださってるんだ。God has a plan and a purpose for everyone here to do His work. 神様はみんなのためにこのご計画目的があるんでしょうって。And He'll empower us, He'll provide for us to do that. で、それで完成できるまで全てを与えてくださるとか力とかも。And all that's required is obedience. で、必要なのは私たちの方から。従順だけ。You know, we often talk about being Christian, right? And the spiritual warfare that takes place, right? There's a real enemy.僕いつも霊的な戦いの話してるけど霊的な戦いあるってこれ現実ってわかるでしょみんな。 There's a real enemy who wants you to fail. みんな失敗してほしい失敗させたい敵がリアルな敵がいるってわかるでしょ。サタンみんな疲れ果ててほしい。 He wants everyone to grow weary. And yet God says I'll make it so you don't have to.でもそうならないようにされるよって神様が約束してるんでしょう。私に任せてって。He says, leave it up to me, right? 私の恵み、私の働きだから。It's my work, it's my grace. You know, just thinking about this. You know, for example, starting a church in Japan, you know? だから今、この聖書箇所を読んで、今こういうことを何度も思い出したんだけど、例えば、あの日本に来て僕日本に来て教会開拓したでしょこの教会。 There have been so many times that I lie awake at night thinking I don't know what I'm doing. I don't think I can handle it. I think I need help. 僕は何度も夜中眠れなくて何してるかさっぱりわからない。もう耐えられない。もう助けが必要じゃないと悩むことがある僕は。でも毎回これ大げさじゃない。毎回神様が答えてくださる。 It's not exaggeration but every timeGod answers. And He comforts me. And He reminds me. It's my church. で、慰めてくださって、いつも思い起こさせてくださることがある。それは、この教会は僕の教会、あなたの教会じゃないよって。There's three people here, and that's what I want. Then that should be okay, right?もう3人だけ集めて教会しなさいって言ったらやるでしょトラビスって。
God says, I'll bring who I'm going to bring. I'll take out who I'm going to take out.
だから連れてくる人連れてくるよって取り除く人取り除くのそこまではないと思うけど。
Just love everyone. Just serve faithfully. Just teach them, teach the Bible.
だからみんなを愛してみんな使えて聖書しっかり教えてって。
And then I feel like God anoints me with His Holy Spirit.
で油注がれるようになるんで僕は
and I fall asleep and I wake up the next day I keep going 20 years later
で眠ってで翌朝起きてやり続くもう21年目だ
and I truly believeThat God wants to work the same way in all of us. He doesn't want us to do more than He wants us to do. He doesn't want us to do less than He wants us to do. But He wants us to be faithful just as He's faithful, filled with the Spirit.
で、神様はみんなも同じようにしてほしい。その召されたこと以上じゃなくて、召されたこと以下じゃなくて、召されたことそのまんましてほしい。で、どうやって召されたかわかるの?神様と時間過ごすだけでしょ聖書を読んで祈るとか交わるとか賛美とか
But how do we know God's will? How do we know God's call? We spend time in His word. We spend time praying. We spend time fellowshipping. Because it's not by might and by power, but it's by grace through faith. It's by His Spirit.
なぜかというと権力と能力によらず信仰というように恵みによるんでしょうねイエス様信頼するよって言ったら
Jesus, I'll trust you. And we look for all the opportunities, you know, all the callings He has. Because there's work that needs to be done.
で、目の前にその神様に与えてくださった機会とかたくさん出てくると思うんでしょう。やるべき仕事が働きがまだまだあるでしょう。
But it's God's work.And He just wants us to be active participants.
でもこれは神様の働きで私たち喜んで参加してほしいだけ。
As I finish here, I want to read what Paul prayed for the Ephesian church because I feel like that's our prayer today.
で今日これで終わりたいと思うんですけど、パウロがエペソの教会のために祈ったんでしょう。エペソ3章の14から19。でパウロが祈ったことを、まあ、今日私たちのためにも祈りたい。
He says, For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height.To know the love of Christ which passes knowledge that you may be filled with all the fullness of God.
エペソ3の14から19こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名をもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く聖霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにそして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにだから権力によらず能力によらず私の霊によって
It's not by might, it's not by power, it's by my spirit. Let's pray. お祈りします。